関西やつ新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。はい、どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第173回放送でございますけれどもですね、今、収録を行っているのがですね、11月25日でございますということで、ね、11月25日といえば何なのか、ね、そう、待ちに待った給料日ということでね、違います。給料日もまあ嬉しいっちゃ嬉しいけれども、そんなことより嬉しいことがありましたよ。まあ、今日じゃないけれども、昨日ですけれどもですね、この番組でもですね、再三、告知してきました。笹山と新崎のリビングオンザトーキン、通称 LOT の初の単独トークライブ、トリッキーが、あったわけです。やってきたわけでございますよ。ということでですね。まあ、本当に楽しかった。もう最高に楽しかったですね。もう、ペガさんの言葉を借りるならば、もう最高やん。もうこの一言ですね。まあ、あとはもう嬉しかったっていうのもありましたね。嬉しいっていう気持ちも、あります。本当に予想をはるかに上回る、お客様が、来てくださいまして、本当にびっくりするというか、こんなにも、なんていうか、もうほぼ満席に近い状態だったんで、こんなにも人がいると思って、めっちゃ緊張しましたけど、最初出ていくときとかもうほんまにもうめっちゃ緊張しましたけれども、いや、でも本当にまあ、舞台上では本当に僕ども、笹山さんもですね、もう全力でやって、すごい楽しい気持ちだったんですけれども、お客様もですね、終わった後、終演後にですね、まあ、お話を聞くとですね、本当に皆様が楽しかったと言ってくださったりとか、ツイッターで楽しかったって言ってくれたりとかして、本当にそれが嬉しかったです。本当に改めて昨日、11月24日、LOT のトークライブトリッキーにご来場くださった皆様、本当にありがとうございました。本当にもう最高の、トークライブになりました。ということで、で、やっぱ4時間喋り倒しで、マイク使わず、喋ったわけですけれども、もう本当に生の声で、もう4時間ずっとまた、まあ、間に休憩がね、ちょこちょこありましたけれども、喋って結果、今こんな声なんですね。これ音声でどういう感じになってるか分かりませんけれども、ちょいちょい声がもう枯れたりとか、もうなんていうか、ちょっとスカスカになったりとかするっていう。これでもだいぶね、もう朝とか本当にやばかったんですよ。朝とかもう会社行って、もう朝礼の時とかもう若干声が裏返るみたいな。おはようございますみたいな感じのね。もうなんか、ちょっと変なところでなんかもうおかしいことになっちゃってるみたいな感じの、 状況だったんですけど、まあ、一日中もう今日はもうマスクして、喉飴舐めてってずっとやってて、やっとこさ、こんな感じになったわけですね。まあ、それぐらい、全力で駆け抜けて、もう本当に喋ったなっていう感じだったんですけれども、まあ、その、トークライブについてはですね、まあ、また、LOT の方で、LOT の方で、ポッドキャスト配信、しますので、おそらく近いうちには、されるんじゃないかなと思いますので、ぜひともですね、そちらの方、聞いていただきたいなと思っております。まあ、ご来場くださった皆様もですね、改めて聞いていただくもよし、本当にね、行きたかったけど行けなかったという方にもですね、ぜひとも、楽しんでいただきたいなと、思います。ということで、まあ、ぜひともですね、また配信された時はですね、LOT の方を聞いていただきたいなと、思います。ということで、まあ、一つ、まあ、言うとすると、まあ、あんまりもうこの番組で、この場で多くはもう言わないでおこうというか、もうとにかく聞いてほしいなっていうことなんですけど、トリッキーやったなっていう、その、まあそうやなっていう、トリッキーって銘打ってるからそれはトリッキーでしょうよってことなんですけど、なんていうかね、俺にとってびっくりするぐらいトリッキーでした、っていうことをね、言っときたいなと思っております。もう本当に何でしょうね、あーほんまトリッキーやっていうね、これだけを聞くと、こいつアホなんちゃうかなって思われると思うんで、ぜひとも、まあ、配信の方、まあ、聞いてもらったら、まあ、わかるんじゃないかなと思いますけれども。いや、ほんとね、驚きの連続というか、びっくりの連続というか、もう楽しい中に、トリッキーがたくさんあったなっていう、そんなイベントだったんですけれども。まあですね、この、まあ、もちろん、トリッキーにご来場くださった皆様も、まあ、もちろん、まあ、そうなんですけれども、まあ、このステージをやるにあたってですね、まあ、僕と笹山さんだけじゃなくて、いろんな方々にご協力をいただいて、まあ、やった、ね、無事終えることができた、すごい最高な形で、終えることができたトークライブだったと思いますので、ご協力くださった皆様にですね、もうですね、改めて、ありがとうございましたと、この場で言いたいなと思っております。本当にもうね、僕らだけじゃなくて、もう本当にそういう、まあ、協力があってあったからこその、まあ、ステージだったんじゃないかなと思いますので、本当に、ありがとうございますということで、まあ、そういったところも含めて、詳しくは、ポッドキャスト配信される、そのトークライブの模様で、ぜひとも、楽しんでいただきたいなと思っておりますということで、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、今回は、トークライブトリッキーについてのお話、まあ、お話っつってもその中身についてはもう聞いてもらった方がいいなと思うので、中身については言わないというか、まあそれはもう聞いてくださいっていうことなんですけど、ぜひぜひということで、当日僕そのもうとにかくやっぱりこう乗っけからもうフルテンションで行きたいっていうことで、結構その何て言うかね、ドーピングですよ。何飲んだかな、まずそうですね、栄養ドリンクで言うと、アリナミン V を飲みね、で本当に開演ちょっと前に、ユンケルファンティーを飲みました。ユンケルファンティーね、ちょっと噛んだらパンティーになっちゃうんでちょっと危ないところですけれども、ユンケルパンティーってなんだと、いうことなんですけれども、そう昔ね、笹山さんにユンケルファンティー、僕スタッフでまあ買いに行く用事があって、笹山さんに買って 来てって言われて、僕が買いに行くときに、ユンケルパンティですねって言って、したらほんまにユンケルパンティ買ってこいよって言われたんですよ。ほんまにユンケルパンティ買ってこいよって言われて、だから、マジックで、ちっちゃく丸書いて、ユンケルファンティってカタカナで書いてるんですけど、ユンケルファンティのところの風に、の右上に丸書いて、ユンケルプアンティにしたんですけど、まあ、全然受けなかったっていう、思い出しましたけれども、だいぶ昔の話ですけれどもね。あと、あれかな、なんだ、なんかビタミン剤みたいなもの飲みました。あれ何やったかな、なんか、キューピーコーアを飲みましたね。まあ、そんな感じでドーピングしまくって臨んだんですけど、まあ、ユンケルってのはまあ、僕も久々に、飲んだんですけど、まあ、聞くわけですよ。まあ、ユンケルも、ユンケルでもいろいろグレードあるけど、ファンティってなるとかなりの上位クラスになってくるんですけど、結構高いやつを、買って、飲んだんですけど、まあ、効くんですよ、これが。結構ね、一時栄養ドリンクとか、そういったものにすごいハマってる時期があって、ユンケルファンティはとにかくですね、僕も、結構な、割合で飲んでたんですけど、なんかもう、ほんまにしんどいなっていう時とかに、即効性で効いてくれるんで、まあ、飲んでたりしたんですけど、で、昨日も、だからまあ、飲んで、もうこれテンションバッチーンって上げて、もう元気もみなぎってみたいな感じで、行ったろやないかと思って飲んで、したんですけど、なんかね、効き目をね、全く感じなかったというか、緊張のあまり、そのなんか、ユンケル効いてるみたいな、そんなもう余裕も全くないというか、そのもう、ユンケル飲んだっけみたいなぐらいの気持ち、もうそれぐらい緊張したんですけれども、もう本当に、もう、ね、やっぱこう、舞台袖というか、その楽屋からバッて出てきて、スタンバってる時とかもほんまにお客さんがたくさんいるところで、今からステージ上がんねんなと思うと、もう本当にもうユンケルもう一本ぐらい行っといた方がいいんちゃうかみたいなぐらい、ていうかもうユンケル何本飲んでも多分効かへんのちゃうかなぐらいもう緊張したんですけれども、ユンケルスター飲んだ方が良かったんちゃうかなぐらいの勢いですよ。ユンケルスターっていうのはもうユンケル界の最高峰なんですけれども、まあこれがあれ定価やったら3,000〜4,000円するよね。多分ちょっと安いドラッグストアで3,000円ぐらいするんですよ。だから定価4,000円ぐらいするやつだと思うんですけど、このユンケルについて今回ユンケルについて語る感じになってますけども、もうとにかくそのユンケルはもう本当にグレードがあって、ユンケルファンティなんかね、ユンケルファンティっていうのはまあそのイチローが試合前に必ず飲んでるということで有名なんですね。ただユンケルファンティに2種類ある、ユンケルファンティが2種類あるっていう、謎な事態があるわけですね。イチローが飲んでるユンケルファンティは僕が飲んでるユンケルファンティよりもさらに上のユンケルファンティなんですよ。なんで名称一緒なんていう、そのなんで名称が一緒なのか全くわからないんですけれども、ユンケルファンティの中でもグレードがあるんですね。でその上にユンケルスターがあるんですよ。ユンケルスターともなればですね、もう箱からすでにもう黄金色に光り輝いているわけで、テッカテカに光り輝いているんですけれども、まあ、一度僕はユンケルスターを飲んだことがあるんですけど、まあ、これはね、ほんとすごかったですね。ユンケルスター、本当になんか徹夜で、仕事に行った、全然寝てない状態で、仕事に行ったことがあって、もう本当にやばいなっていう状態の時にもうユンケルスターを買って、飲んだんですよ。そしたらですね、飲んでしばらくすると視界がちょっと白みがかってるんです。なんかもう視界がスーってこう白みがかって、何これみたいな、なんかこうなんかよくあるじゃないか、なんかこう スポーツとかでゾーンに入ったとか言うじゃないですか。あ、俺ゾーンに入ったみたいな感じの、の、ただなんかこう視界だけが本当に白みがかって、でなんかこう、そうそう、なんていうか思考というか脳みそっていうかなんかね、なんかすごいクリアになるんですよ。なんかパーってこう、これ伝わりますかね、まあ、ポッドキャスト、新座金ストリームというポッドキャストをやっていまして、もう今173回目になるんですけれども、この語彙力のなさ、この語彙力のなさ、もう衝撃的ですけれどもですね、なんていうか、もう、パーって言うと同じ、同じこと、リピートアフターミー、リピートアフターミーってどういうことやねんってことですけど、パーねえ、もう三度目の正直ですけど、もうこれしかない、なんかもう、なんていうかもう、脳がもう、パーってなってくるんですよ、ほんと。で、すっごい、視界がもう、ファーって、もう、何もう、祇園祇園しかない。祇園祭りですけれども、何か、ほんまにそういう感じになって、すごい、来たーみたいな、来た来た来たーみたいな感じになるわけですよ。すごいすごい。今なら、何でもできそうな気がするみたいな感じになるんですけれども、ただ、いや、本当になんか、スターですね。本当、なんか、マリオの、スターを取った時みたいな、無敵みたいな、俺無敵みたいな感じになるんですけど、ただ、まあ、その効果っていうのが、本当に10分、15分ぐらいだったんですね。もうその、なんか10分、15分ぐらいでいきなり、なんかこう、現実世界に引き戻されたかのように、スーっての、こう、本当に視界とかも普通に戻って、した瞬間に、ものすごいしんどいんですよ。いや、これね、だから栄養ドリンク飲んだ後、すごいリバウンドというか、その、反動が来るっていうのを、まあよく言う人も いるというか、よくそういう話聞くんですけど、これはなんか違うらしくて、その栄養ドリンクは確かに効いているんだけれども、その、瞬発的にその元気になるっていうのはカフェインとか、その若干のそのアルコール成分だったりとかするみたいな、ないんですよね、その、で、それで一気にこう覚醒状態に入って、で確かにその生薬とかいろんなその健康成分入っているんで、すごく体には元気にはなるんですけど、ただそのなんていうか、その覚醒状態から冷めた時に、まあちょっと回復、ちょっとヒットポイントは回復してるんだけれども、その覚醒状態が冷めた時に、やっぱりそのしんどい状況から一気に上がって、でそれがこう下った時にその反動が来たぐらい、反動が来たと思うぐらいしんどいっていう、ズーンって来るっていうのがあるみたいで、まあ、それがだからユンケルファンティじゃないや、ユンケルスターぐらいになると本当に覚醒状態が半端ないから、もういきなりギューンっていくから、そっからズドーンってなって、そっからあーってなるから、もう擬音のみでお届けしてますけれども、まあそんな、感じなんですよね。だから本当にユンケルスターは飲むとすごいけど、なんか逆になんかすごいけど怖いっていうね、なんか白身、視界が白身がかるとか、まあそれ徹夜もあったのかもしれないですけど、普通の状態で飲むとどうか分かんないですけど、でもいきなりこうなんかこうグワッてくると逆になんか俺やばいもんやってんじゃねえかみたいな感じになるぐらい効くんで、いや、これはすごいなと。ユンケルってすげえなって思って、まあ、ここぞという時に飲むようにしているんですけど、で、まあ、最近ずっとユンケルとか飲んでなくて、栄養ドリンクとかあんま飲んでなかって、だからまあ、結構上飲してるとあんまり効き目が感じにくくなるって言うんですけれども、僕もだからしばらくずっと栄養ドリンクとかハマってた時は、結構効き目をあまり感じなくなって、どんどんきつい方向に行くみたいな感じだったんですけど、それがだから久しぶり、もう本当にずっと飲んでなくて飲むとすごい効き目を感じるわけですよ。ただ昨日に関しては、トークライブの時に関しては残念ながら、効き目を感じるよりも緊張の方が上回って、効いてるのか効いてないのか全くわからなかったっていうことですけれどもね、まあそんなまあ、ユンケルを、飲んで、トークライブ臨みましたよというお話でしたけれども、ここでですね、 ツイッターの方でコメントをいただいておりますので、そちらの方をお読みさせていただきたいなと思っております。こちらはですね、ミョエモンさんからね、いただきました。ありがとうございます。ハッシュタグ新崎にいただいております。キンスト聞いてて、ゲストのペガさんのこれキンストなんでって言葉になんかすごくハッとしましたということでね、そうやこれキンストやった的なっていうことで、あそうなんですよね、前々回ですか、ペガさんに来ていただきました、新崎ストリームの方にもですね、ペガさんに来ていただきましたけれども、ペガさんと笹山さんが来て、171回放送ですねやったんですけれども、もうペガ三部作と言ってもいいぐらい、まず、ペガの屋根裏部屋が、僕と笹山さんが出た、そのトリッキーの告知をさせていただきに行ったはずがっていう、点々点みたいなやつが配信されて、その後、新崎ストリームの方で配信しまして、で、その後、LOT の方で、ペガスさんと、笹山さんと僕というこのトリオの、3回が結構立て続けに配信されて、まあ、さぞかしリスナーの皆様も混乱されたんじゃないかなと思います。これ今何の番組聞いてるんだろうかっていうぐらい、いや、俺もね、その、この話、だペガスさんと笹山さんと僕がいる状態で話したこの話ってどこの番組であったっけっていうのマジで分からなくなるぐらい、すごい濃密で、で僕も結構収録音声とかもその音声チェックとか、したりとかもするので聞いてたりとか、まあ、配信されたものももちろん聞くので聞いたりするんですけど、本当にごっちゃごちゃになって、あれどの話、この話はどこの番組であったっけとか、この新崎インストリームでは何を喋ったっけみたいなとか、それがもうぐっちゃぐちゃになるぐらい、なんていうか、もう何なんだろうっていう、その何の番組なんだろうっていう、わからないぐらいの、感じでしたけれども、もうこれまさにそうですよね、もうゲストのペガさんの、これキンストなんでって言葉になんかすごくハッとしましたっていうね、もう聞いてて、もうもはやわからなくなってて、ペガさんがこれキンストなんでって言った瞬間に、あ、キンストやったっていうふうに思うみたいな、これはでも本当にみんなあったんじゃないかなと思いますね。で、まあ最近ちょっとこう、LOT の方とか、まあそういった、まあ関連番組ですね。僕が出させていただいた番組とか、まあペガの屋根裏部屋もそうですけど、結構配信が結構立て続けにあったので、結構皆さんもなんか追うの大変だったんじゃないかなと思うんですけど、まあね、結構、みんな聞いてくれてて、いや本当に嬉しいなと思うんですけど、本当にミョエモンさんもありがとうございます。本当にね、ごっちゃごちゃになりながらも、聞いてくださいまして、本当にありがとうございますということで。で、またそうですね、LOT の方もですね、まあ、先ほども申し上げた通りですね、トリッキーの、模様、トークライブトリッキーの模様をですね、お届けするかと思いますので、また、盛りだくさんになるかと思いますけれどもですね、まあ、無理せず皆様のペースでですね、お聞きいただければなと思っておりますので、まあ、どうか、それぞれのペースで、思い思いに、思いっきり楽しんでいただければなと思っておりますということで、まだよろしくお願いしますということで。まあ、そうですね、まあ、トークライブとか、またやりたいなってすげえ、思いましたね。やっぱり、なんていうかね、まあ、今回がどうっていう、今回が最高だったっていうことっていうのとか、まあそれももちろんそれは最高だったんですけれども、そういうのじゃなくというか、それとはまたちょっと軸の違う話で、やっぱりそのもっともっとやっていきたいっていう気持ちは、あります。まあそのまあいろいろね、まあその都合とか兼ね合い、まあいろいろあるんで、まあそのすぐにとかそういったところは全く予定がないんですけれども、またですね、いつか、開催したいなと思っておりますので、その時はぜひともですね、またよろしくお願いしますということで、ちょっともう声がだんだんひどいことになってきたので、まあちょっとこの辺にしとこうかなと思うんですけれども、まあ時間もですね、ちょうどいい感じになってきたんじゃないかなと思うので、 この辺でちょっとエンディングに、行きたいなと思っておりますということで、ライブのお知らせをさせていただきたいと思っております。こちらは笹山ライブでございます。笹山定期公演リビングオンザナイト048がですね、12月21日、日曜日にあります。ワンマンライブです。そしてこの日はですね、笹山さんの誕生日バースデーということで、ジャストバースデーということで、ぜひともですね、この日来ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ぜひお越しください。スタート19時35分となっております。ということで、まあ詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報の方に飛んでいただければですね、ご予約あと詳細等も ご確認いただけますのでですね、また皆様のご予約お待ちしております。場所は神戸16ビットでございますということで、ぜひともお越しくださいということで、あとですね、笹山のライブアルバムが、発売中でございます。ついこの間発売したばかりでございますけれども、まあ、これはですね、8月30日に、やったワンマンライブから、のお届けとなっております。まあ、新曲というか、まあ、音源になってない曲ですね、プラグっていう曲とザナドゥという曲などなど、初音源化楽曲含む全13曲の収録となっておりますので、こちらはデジタル配信でございます。iTunes Music Store および Amazon MP3 の方で、発売しておりますので、ぜひとも、皆様のですね、ライブをですね、持ち歩ける形でお届けしておりますので、ぜひともお買い求めいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、そんな感じでございまして、シナジンストリーム第173回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。この番組ではですね、皆様からのお便りお待ちしております。トークライブのご感想などもですね、LOT の方に お寄せいただいてもいいですし、シナジンストリームの方にもですね、受ければお寄せいただければなと思っております。嬉しく思いますので、ぜひとも送ってください。他にもですね、まあ自分はこのユンケルを飲んでるよみたいなこととか、自分はこのユンケルを愛飲してますとか、ユンケルファン、イチローの飲んでるユンケルファンティーと、新崎の飲んでるユンケルファンティーの違いについてなど、ユンケル談義に花を咲かせたいようなお便りだったりとか、まあもちろんあの番組の普通のご意見ご感想だったりとか、まあこんな話してほしいとか、お悩み相談だったりとか、こんなん食べたけど美味しかったよみたいなのとか、何でもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。宛先の方はですね、サイトの方にありますメールフォームから、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらに、ラジオネーム件名メッセージと、入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。そして、ツイッターの方でも、コメントとして受付しております。こちらはハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN、 シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿してください。よろしくお願いいたします。ということでございまして、新座金ストリーム第173回放送ここまででございます。また、第174回ちょっと甘噛みしました。第174回放送にお会いいたしましょう。まあいつものことですけれどもね、甘噛みしているのはね、本噛みの方が多いですけれども、ということで、もうちょっと喉がスカスカですので、終わりたいと思いますということで、本当に、トークライブも、ありがとうございました。そしてキンストの方も聞いてくださいましてありがとうございました。お相手は新崎でございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい、操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ、抱きしめたなら恋より早く燃え落ち
してしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも早い人形、よりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい人形、あなたを笑わせてみたい。